こんばんは、サバイバラジオです。今日はですね、沖縄軽便鉄道爆発事故という、日本の歴史上最悪の鉄道事故についてお話をしたいと思います。鉄道の事故というとですね、皆さんなんか思い出したりする事故はありますかね。やっぱりパッと思い出すのが、JR の福知山線の脱線事故、あれは2005年に起こって107人の方が亡くなる事故でした。それ以外にも、日本ではいろんな鉄道事故が起こってるんですけれども、例えば1951年とか1960年とかって結構いろいろ起こってて、桜木町事故という、これ1951年に横浜の方で起こった事故なんですけど、これ106人の方が亡くなってます。鉄道が燃えちゃったみたいな、この電線でこうショートしてこう火がついて鉄道が燃えて106人亡くなったみたいな事故があったり、三河島事故、これ1962年なんですけど、東京の荒川区の方で貨物列車かなんかがですね、脱線して、で、そこにまた別の列車が突っ込んで、さらに別の列車も突っ込んだみたいな、その二重に起こった衝突で160人の方が亡くなってます。160人ですね。で、その翌年1963年には鶴見事故という、これも横浜の方で起こってるんですが、これも脱線した貨物列車に列車が衝突で、さらにその先頭車が別の列車に突っ込むみたいな、これでも161人の方が亡くなってます。で、こんな悲惨な事故はいろいろ起こってるんですが、そんなん全部ひっくるめても、最悪の事故と言われてるのが沖縄軽便鉄道事故。これは1944年の12月に220人の方が亡くなるという、被害者の数も最も多い、日本最悪の鉄道事故というふうに言われています。で、これ1944年の12月に起こってるんですが、この頃は太平洋戦争の末期です。もう日本は戦争負けちゃうなと。で、アメリカ軍がガンガン攻めてきてですね、で、この3ヶ月後ぐらいに、いわゆるそのアメリカ軍が沖縄に上陸して沖縄戦というのが行われて、沖縄の人たちが20万人ぐらい亡くなってます。沖縄の人の4人に1人とかが亡くなったと言われている、悲惨な事故です。悲惨な、戦争ですよね、が起こる直前に起こった事故だと、いうことです。なんでちょっと、この沖縄戦とも深く関わっている事故でもあるので、そのあたりのお話もちょっとしていきたいなと。で、さらに今沖縄の鉄道というと、ユイレール、沖縄の那覇の空港の方からですね、北の浦添の方まで行ってるんですけれども、この沖縄軽便鉄道という昔にあった鉄道は、さらに北側嘉手納の方まで行ってました。で、南もですね、今は豊見城の豊見城まで行くんかな、飛行場のあたりまでですけど、この軽便鉄道はさらに糸満の方まで行ってましたし、東はですね、与那原、両方東の端の海、南の端の海あたりまで鉄道網が伸びてた。今よりも広い範囲を、その戦前の沖縄の鉄道網はカバーしてたと、いうことなんですよね。で、今回この昔あった沖縄の軽便鉄道の博物館みたいなのも行ってきたんで、そんな話もちょっと交えてお話できたらと思います。まずはですね、この沖縄の軽便鉄道というものの、歴史みたいなのもちょっと軽くお話したいなと思ってるんですが、軽いという字に、郵便の便で軽便鉄道、これは簡単に言うとちっちゃな鉄道という意味です。 で実はこれはですね日本各地にありました、まあ、比較的、機関車もちっちゃいで客車とか、運ぶ貨車とかそんなのも全部ちっちゃいでもちろんそのレールの幅も狭いみたいなちっちゃい鉄道軽便鉄道これ日本各地にあった、まあ、その大都市を結ぶ鉄道はですねやっぱりあの大きな鉄道がたくさんの人物を運ぶんですけど、まあ、田舎とか山あいとかは、まあ、そんな人もよけおらんし物もあんまないから、まあ、ちっちゃい鉄道でいいよねと、まあ、いうことで各地にできたんですね。今でもですね四日市の方とか、三重県の桑名の方とかあと黒部峡谷鉄道とか、まあ、そんなんがちょっと軽便鉄道ちっちゃな列車として残っています。でそんなんがですね大正時代に沖縄に、まあ、誕生しました。でさっきも言ったんですが北はあの嘉手納今のあの嘉手納基地のあたりから、ガタンゴトンガタンゴトンと、那覇の方まで行ってですねで那覇から東に行くのと南に行くのがあったんですね。これ与那原線というのが東の方に行ってまして、東の沖縄のまあ東の端あのセーファウタキとかあるあたりですねあそこにまで行ってました。港まで行ってたんですね。でそこからまあなんか荷物を船に乗せ替えてみたいな、 なんかそんなあの物流も結んでたんですね。で南は糸満これも海ですねそこまで行ってた。まあそんだけこう発達してたんですけどこれ以外にもあの馬車鉄道というあの機関車ではなくてこう馬車で、こう、レールに乗せた貨車を引っ張る、まあ、そんな馬車鉄道なんかも沖縄には通ってました。で、まあ、これがですねその爆発しちゃうんですね。で事件が起きたのが1944年の12月11日です。でこの頃はですねちょうど沖縄その2ヶ月前沖縄重重空襲というのが起こってるんですね。これがあの1944年の10月の10日、まあ、沖縄の那覇のあたりにですねまあ、朝からもう夕方ぐらいまでですね9時間ぐらいですね米軍の飛行機1400機ぐらいがですねもう爆弾とか焼夷弾をボンボン落としてですねでこれで200何十人の方が亡くなりまして那覇の町がもう焼き尽くされたんですね。でさらにこの時アメリカ軍はですねもうアメリカ軍は賢いですね。であのまあ、沖縄のこの那覇を空爆するだけじゃなくて沖縄のいろんな場所の写真を空から撮ってですねでこのあと沖縄戦をするための地図とかこの作戦地図をこの空襲の時に一緒に作ったというふうに言われています。なんでまあこの作戦、まあ、物量とかまあそんなのも考えてですね、まあ、日本軍はまあ米軍にちょっと太刀打ちがもうできないような状態になってたんだなっていうのもちょっと分かります。でこれが10月の10日で、まあ、那覇はもう焼け尽くされたんですね。でもうこの空爆があったら次はもういわゆるこの敵が乗り込んできてですね、まあ、その地上戦になるというのはまあその日本軍も分かっているのでとにかくもう米軍が来るのに備えようというので、まあ、沖縄の特にこうどっから来るかみたいなのを想定して、まあ、いろんな場所にですね弾薬をまあ準備して置いておくんですね。でまあこういう作業のためにこの事故は起こったと言っても、まあ、過言じゃないです。事故が起こったのが1944年の12月の11日この重重空襲から2ヶ月が経ったタイミングですね。で沖縄の南の方に、まあ、武器と弾薬をまあ運んで、米軍が上陸してきた時にですね迎え撃つために準備せなあかんまあ、いうことで、まあ、この軽便鉄道が使われていました。で、この時の列車は嘉手納の方からですね、まあ、武器弾薬を6つの 車両に乗せて運びました。でカデナはちょっと北の方にありますので、ガタンゴトンガタンゴトンと南の方に鉄道を走っていくんですね。もちろんこれ機関車ですんで、先頭車両は機関車で、石炭を焚いてですね、ガッシャンガッシャンポーとか言いながら走ってるわけですよね。でそれがまあガタンゴトンガタンゴトンと那覇の方までやってきます。でここでですね、燃料補給をして、さらに2つの貨車ですね、荷物を載せるのを増やします。で1両目は機関車で、2両目は荷物で、3両目も荷物で、456789両目までの9両の車両ができます。でこれ事故の原因はもう一言と言ったら、めちゃくちゃ、この時の担当者がアホやったと、もう言わざるを得ないんですが、1両目は機関車、これは石炭を焚いて火を起こして蒸気の力で、引っ張る動かす機関車ですね。でこの2両目にですね、なんとこの無害車、無害車っていうのは屋根がないっていう意味なんですけど、屋根のない車両にガソリンが入ったドラム缶を満タンに置いてるんですね。で、3両目は屋根がついてるんです。で兵隊が乗ってるんです。でこれ4両目以降は、兵隊も乗ってるんですけれども、全部弾薬なんです。いやもう危ないやんと、いうような状態で、那覇の近くのこれ小羽倉駅というところからバーって出発するんですね。でガッタンゴトンガッタンゴトンガッタンゴトンといって、南の方に引っ張ってきます。で、現在のですね、ハエバル町というのが沖縄の南の方にあります、南の風の原と書いてハエバルと、これ絶対読まれへんやと思うんですけど、現在のハエバル町、当時のハエバル村のあたりに、上里という、ところがあるんですけど、このあたりがですね、僕も行ったんですが、もう丘になってるんですね。で列車は北から南の方に来てですね、こう坂をぐーっと登っていかなかんないです。で貨車はですね、8つの貨車を引っ張って、貨物が乗った車両を引っ張ってですね、ちっちゃい機関車が石炭を焚きまくってるんですよね。でガシャンガシャンガシャンガシャンってこう引っ張っていってるんです。で坂にこう差し掛かってくるんです。でこれ那覇のあたりでですね、兵隊さん200人ぐらい乗せて、女学生さん8人ぐらい、ちょっと糸満の方帰るから乗せてってください、ええよ乗っていけやみたいな、8人ぐらいの女学生さん乗せて、で乗組員3人ぐらいですよね。で兵隊さんは女学生と、君どこまで帰るんだい、私ですか糸満ですみたいな、ちょっと楽しい話なんかしながらですね、列車はガッタンゴトンガッタンゴトン走ってて、この坂道に差し掛かってきます。でこう坂を登るためにはもうパワー全開で行かなかんですよね。でこの先頭車両の機関車からはですね、石炭が燃えて火の粉が上がってるんです。でこの火の粉が、2両目のガソリンを積んだ、ガソリンが入ったドラム缶の上にポトポトポトポト落ちてくるんです。でこのドラム缶もですね、ちゃんときれいにして、布でもかぶせとったら大丈夫なんですけど、なんとこうドラム缶からちょっと漏れ出たガソリンにこの機関車から出てきた火花が引火してボワンと燃えてしまいます。でこれでですね、兵隊の何人かは気づいて危ないって言って、列車から飛び降りるんです。で3両目に乗ってた女学生さん8人もキャー危ないって言って飛び降りるんです。なんですけど、このガソリン入りのドラム缶がボーンと爆発してしまいます。でさらにはこの 1,2,3,4 両目以降に積んでた弾薬がですね、このガソリンの炎でババババババババンと爆発します。で不幸にもですね、そのあたりこのハエバルには米軍が上陸してきた時に兵隊が迎え撃つようにサトウキビ畑にたくさんの弾薬が隠されてたんです。でこの弾薬にさらに引火してですね、ボカンババババババババン、さらにババババババババババンと辺り一面が火の海になって まあ、乗っていた221人の乗員乗客兵隊さんたちのうち、まあ、ほとんどが亡くなってしまったと言われています。とこれ2020年か2021年ぐらいに、なんかどっかのテレビ局、日本テレビだったかな、がまあドキュメンタリー、まあ、再現 VTR みたいなのを作ってですね、テレビで放送したことがあるみたいで、これが YouTube なんかに残ってます。で、まあ、当時10代だった女学生の一人が生存してるんですが、この方が2020年当時で91歳、今やったら95歳ぐらいになってるんですが、まあ、この方がまあ現場に行ってですね、まあ、この辺りで爆発したんよと、もうびっくりしましたわと。でパッと見たらもう瞬間に火の手が上がって、もう爆発音がずっと聞こえました、まあ、みたいな話をテレビでしているのがすごい印象的でした。でまあ結局ですね、この時にですね、ものすごい量のですね、まあその弾薬をこの沖縄は失ってしまうんですね。でまあこの爆発があったから、まあどうというほどではないかもしれないですけど、数百トンの弾薬をまあ失ってしまったというので、まあその後ですね、まあその米軍が上陸してですね、まあ沖縄戦、まあ、ただでさえもう圧倒的な米軍の物量に、まあ、なすべない状態なのに、まあ、さらにたくさんの弾薬を失ってしまったみたいな、まあ、そういう悲劇の一つでもあったというふうには言われています。まあ、その後ですね、まあ、沖縄はこの沖縄戦で20万人、沖縄の当時住んでた人の4人に1人がまあ亡くなったというふうに言われてますし、まあ、例えばその少し前、これ1940年の8月にはですね、この対馬丸という沖縄から鹿児島の方に、まあ、子どもたちが避難する、まあ、そういう船が、まあ、米軍の潜水艦にまあ魚雷で攻撃されてですね、これ1500人ぐらいの人がまあ亡くなったりしてる、まあ、そういう悲劇も起こってます。でもちろんあの沖縄戦ではですね、例えばまあひめゆりの塔で、まあ、有名なひめゆり学徒隊とかですね、白梅学徒隊だったかな、まあ、あの女の子たち の、まあその看護隊みたいなやつですよね、あの病院とかで兵隊さん、怪我して兵隊さんをこう看病するような、まあ、そういう部隊がまあその犠牲になってですね、まあ、例えばひめゆり学徒隊やったら130何人亡くなってますし、まあ、この白梅学徒隊も20人ちょっとぐらい亡くなってるはずですよね。まあ、こういう悲劇がまあ次々起こったというまあ風には言われています。まあ、そんなね、沖縄のやっぱこの暗いこの悲劇的な歴史の中のまあ一つがこの沖縄警備員鉄道爆発事故だったんだなというのがまあ分かりました。で、実はこの警備員鉄道というのはその今でもですね、いろいろその跡地みたいなのは残ってるんですね。で、あの沖縄の那覇から東の方に、9キロ10キロぐらい行ったところに与那原というところがあります。まあ、東の海ですね。さっきちょっと言いましたっけね、あのセーファブタキとかああいう観光名所があったりするんですけど、この辺りに当時のですね、駅舎、まあ、駅がですね再現されて残って博物館みたいになってます。まあ、こんなんもちょっと見に行きました。まあ、当時のですね駅の、まあ、セメントで作られた一部が、まあ、残ってたりとか、あの実際にこの線路跡みたいなも残ってました。でこの警備鉄道は結局この沖縄戦で、まあ、沖縄全土がまあ焼き尽くされてですね、でもう完全に破壊されました。でその後まあ沖縄はその米軍に占領されてですね、アメリカに占領された状態で、まあ、沖縄の人たちもお金が全然なかったんで、そのレールをですね、まあ、盗んで、まあ、それをそのくず鉄として売ってですね、まあ、生活の糧にするみたいな、まあ、そういうことが起こったんで、この鉄道のレールもまあほとんど残ってないみたいな、まあ、そんな状態になったというふうに言われています。でさらにこのその後米軍が沖縄をまあ占領して、で今でもたくさんの 米軍基地があるんですが、まあ、一時期はこの線路があったあたりにですね、そのジェット燃料を通すパイプを米軍が引いたりしました。これ結構北の方ですよね。多分そのカデナの方にそんなんがあったんかな。今あのパイプラインという沖縄の道があるんですね。これ実はこの間ですね、国道58号線で女の人、58歳の女の人が30代の男に寝ている間に道路に寝かされて、で、まあ、走ってきたタクシーがその女の人を引いて亡くなったっていう事故があったんですけど、その国道58号線の東隣にパイプラインという道があります。この道が実はですね、もともとはこの京浜鉄道の線路で、でその後その京浜鉄道の線路があったところに、まあ、米軍が飛行機の燃料を通すパイプラインを引いていた。だからこの道路パイプラインっていうふうに言われるとか、まあ、そんなこともなんか言ってました。なんでまあ今でもですね、もう京浜鉄道の姿はないんですけれども、まあ、その名残が、まあ、今の沖縄にはまあ続いてるんだなみたいな話はちょっと聞きましたね。でこのハエバル、南の風の原と書いてハエバルという、まあ、沖縄の比較的南の方ですよね。糸満とかあの辺ちょっとまあこの現場とかも見に行きましたが、まあ、なんかこうものすごいいいとこですよね。これなんかやっぱこう僕沖縄は那覇より南側がなんか実は最も沖縄っぽいのかなというふうに僕はなんか勝手に感じました。なんかね、昔から続いている食堂とかですね、昔から続いている沖縄そばの店とかもなんかたくさんあるし、なんかこの暖かくてのどかで、でこの風が吹いてるからこのめっちゃ暑いわけでもなくて、でこの見晴らしも結構良くて、もう海もあって海もめっちゃ綺麗で、なんか沖縄っぽさ、僕の思い浮かぶ沖縄っぽさってこの与那原とか南風原とか、まあ、糸満とか、まあ、こういう沖縄の南の方なんだなというのをちょっと個人的にはすごく感じました。でまあこういうとこで、まあ、昔こういう、まあ、悲惨な事故があったっていうことなんだなということを思いました。はい、今日はまあそんなところでございます。沖縄シリーズについては、まあ、とりあえず一旦ここで、終了というふうにさせていただきます。今度どこ行きましょうかね。なんか行きたいとこいっぱいありまして、特にまあ東北の方とかですね、改めて北海道とかも行きたいなとは思うんですが、今年中にそんな機会があるかどうかはちょっと分かりません。あとは九州ですよね。九州もめちゃくちゃ行きたいんですよね。九州って結構すごい事件いっぱい起こってますもんね。行きたいんですけど行く機会があるかなというのはちょっとあれですが、はい、今日は1944年の12月11日、昭和19年に起こった沖縄京浜鉄道爆発事故についてお話しました。ありがとうございました。